夏目漱石作、英日商品より、掛物。大東老人は、亡き妻の三回忌までには、きっと一揆の石碑を建ててやろうと決心した。けれども、せがれの痩せ腕を頼りに、ようやく今日を過ごすより他には、一銭の貯蓄もできかねて、また春になった。あれの命日も3月8日だがな、と、訴えるような顔をしてせがれに言うと、はあ、そうでしたっけ、と答えた義理である。大東老人は、とうとう先祖伝来の大切な一服を売り払って、金の工面をしようと決めた。せがれに、どうだろうと相談すると、せがれは、恨めしいほど無造作に、それがいいでしょうと賛成してくれた。せがれは、内務省の社事局へ出て、40円の月給をもらっている。女房に2人の子供がある上に、大東老人に公用を尽くすのだから骨が折れる。老人がいなければ、大切な掛物もとうに融通の利くものに変形したはずである。この掛物は、ほう一尺ほどの絹地で、時代のためにすすだけのような色をしている。暗い座敷へかけると、暗淡として何が書いてあるかわからない。老人は、これを王若水の描いた葵だと称している。そうして、月に1、2度ぐらいずつ袋戸棚から出して、義理の箱の塵を払って中のものを丁寧に取り出して、直に三尺の壁へかけては眺めている。なるほど、眺めているとすすけたうちに古地のような大きな模様がある。六章の剥げた跡かと怪しまれるところもかすかに残っている。老人は、このもこたる唐画の戸籍に向かって行き過ぎたと思うくらいに住み古した世の中を忘れてしまう。ある時は、掛物をじっと見つめながらタバコをふかす。またはお茶を飲む。でなければただ見つめている。あじいさん、これなーに？と、子供が来て指をつけようとすると、初めて月日に気がついたように老人は、触ってはいけないよ、と言いながら、静かに立って掛物を巻きにかかる。すると子供が、おじいさん、鉄砲玉は？と聞く。うん、鉄砲玉を買ってくるから、いたずらをしてはいけないよ、と言いながら、そろそろと掛物を巻いて、霧の箱へ入れて、袋戸棚へしまって、そうしてそこいらを散歩しに出る。帰りには町内の網屋へ寄って、8回入りの鉄砲玉を2袋買ってきて、そら、鉄砲玉、と言って子供にやる。せがれが晩婚なので、子供は6つと4つである。せがれと相談をした翌日、老人は、霧の箱を風呂敷に包んで朝早くから出た。そうして 四時ごろになってまた霧の箱を持って帰ってきた。子供が上がり口まで出て、
おじいさん、鉄砲玉は？
と聞くと、老人は何も言わずに座敷へ来て、箱の中から掛け物を出して、壁へかけてぼんやり眺め出した。四五軒の道具屋を持って回ったら、落款がないとか、絵が剥げているとか言って、老人の予期したほどの尊敬を掛け物に払うものがなかったのだそうである。せがれは、道具屋はよしになさいと言った。老人も、道具屋はいかん。二週間ほどしてから老人は、また霧の箱を抱えて出た。そうして、せがれの課長さんの友達のところへ紹介を得て店に行った。その時も鉄砲玉を買ってこなかった。せがれが帰るやいなや、あんな目の開かない男にどうして譲れぬものか。あそこにあるものはみんな偽物だ。と、さもせがれの不得意のように言った。せがれは苦笑していた。二月の初旬に偶然うまいつてができて、老人はこの服を去る小塚に売った。老人は、直ちに谷中へ行って、亡き妻のために立派な石碑をあつらえた。そして、その余りを郵便貯金にした。それから5日ほど経って、常のごとく散歩に出たが、いつもよりは2時間ほど遅れて帰ってきた。その時、両手に大きな鉄砲玉の袋を2つ抱えていった。売り払った掛け物が気にかかるから、もう一遍見せてもらいに行ったら、4畳半の茶座敷にひっそりとかかっていて、その前には透き通るような狼狽が生けてあったのだそうだ。老人は、そこでお茶のごちそうになったのだという。俺が持っているよりも安心かもしれない、と老人はせがれに言った。せがれは、そうかもしれません、と答えた。子供は、3日間、鉄砲玉ばかり食っていた。